ください。聖書をお読みします。マタイによる福音書26章69節から75節です。マタイによる福音書26章69節から。ペトロは外にいて中庭に座っていた。そこへ一人の女中が近寄ってきて、あなたもガリラヤのイエスと一緒にいたと言った。ペトロは皆の前でそれを打ち消して、何のことを言っているのか私にはわからないと言った。ペトロが門の方に行くと、他の女中が彼に目を止め、居合わせた人々に、この人はナザレのイエスと一緒にいましたと言った。そこでペトロは再び、そんな人は知らないと誓って打ち消した。しばらくしてそこにいた人々が近寄ってきてペトロに言った。確かにお前もあの連中の仲間だ。言葉遣いでそれがわかる。その時ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人は知らないと誓い始めた。するとすぐ鶏が鳴いた。ペトロは、鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。以上です。主イエスと共に題して、主イエスと共にと題して説教をいただきます。
ただいまマタイによる福音書26章69節から75節をご一緒にお聞きしました。69節をもう一度読みします。ペトロは外にいて中庭に座っていた。そこへ一人の女中が近寄ってきて、あなたもガリラヤのイエスと一緒にいたと言った。この同じ場面についてマルコ、ルカ、ヨハネの福音書はいずれも焚き火や火に当たっていたペトロの姿を描いています。ヨハネによる福音書では立って火に当たっていたと語りますので、ペトロはこの時立ったり座ったり火に当たったりと落ち着かない様子だったのかもしれません。それは主イエスがこれからどうなってしまうのかの心配、今後の成り行きが不透明であることへの不安、あるいはまた自分の身に危険が及ぶかもしれない恐れのためだったのでしょうか。いずれにしても自分がペトロの立場に置かれたら同じように行動したかもしれないと想像できるような場面です。パンパンに膨らんだ風船に針を刺した時のように緊張感でいっぱいのペトロにいきなり声がかけられます。あなたもガリラヤのイエスと一緒にいた。この女中は以前主イエスと一緒にいるペトロを見かけたことがあったのでしょう。その事実をそのまま口にしています。どのような意図を持った問いかけだったのでしょうか。ペトロを捕まえて大祭司に引き出そうとしたのでしょうか。それにしては軽い感じの問いかけにも思えます。あまり深い意図はなく思わず尋ねたのかもしれません。あるいはペトロを嘲笑うような思いがあったのかもしれませんけれども、言われたペトロの方は大変なショックを受けます。その反応は激しいもので、2度目、3度目と徐々に大きな反応になっていきます。1度目、ペトロは何のことを言っているか私にはわからないと言います。皆の前でそれを打ち消したとも語られます。私は一緒にいなかった。何を言っているのか意味がわからない。思わず出てきた言葉のように聞こえます。 ペトロ自身も深く考えて言葉を発したのではなかったことでしょう。それでもはっきりとシュエスと一緒にいたことを否定する発言をしてしまいました。かつてペトロは、たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しませんと言いました。シュエスから三度私のことを知らないと言うだろうと言われた直後のことでした。勇ましい決意、まっすぐな信仰、素朴な従順、ペトロの思いに偽りはありませんでした。けれどもそれに勝ってペトロの心は弱く、信仰の歩みをすることができませんでした。ゲツセマネの祈りの際、主はペトロたちに私と共に目を覚ましていなさいと命じられました。私と共に、私と一緒にいるように。でマタイが特別な思いを持って使っているこの共に、一緒にという言葉、主と共にいる、主と一緒にいる、それが主の弟子として生きることでした。主を信じることでした。ペトロは主の弟子であることを否定してしまいます。ペトロたちとずっと一緒にいようとしてくださっている主、私と共に生き、私の弟子として生きるようにと招いてくださっている主、けれども弟子たちはその招きを拒否して逃げてしまいました。ペトロもまた主が招いてくださっている手を振り払うように、主の弟子であることを打ち消してしまいます。二度目ですが、ペトロはそのまま座っていることが難しかったのでしょうか。落ち着かない思いで門の方に移動しています。すると他の女中が彼に目を留め、居合わせた人々に言います。この人はナザレのイエスと一緒にいました。一緒にいた、まさにそうでした。けれどもペトロはそんな人は知らないと誓って打ち消します。誓いとともに否定したとなっています。一度目よりニュアンスが強くなっています。中庭にいた人たちが一度目のペトロの言葉も聞いていたのでしょうか。ペトロの気持ちはより強く否定の方向に傾いているように見えます。どれくらいの時が経ったのでしょうか。しばらくしてとありますが、そこにいた人々が近寄ってきて言います。3度目ですが、今度は複数の人々が一緒になって言います。確かにお前もあの連中の仲間だ。シュエスと共に行動していた弟子たちの集団がいたことを人々は知っていたのです。そしてペトロがその一人だと言い当てます。言葉遣いでそれがわかる。元の文はあなたの訛りはあなたの素性を明らかにするとなっています。エルサレムの人々にとってガリラヤの弟子たちの言葉は訛っていたり、自分たちとは違う言葉遣いに聞こえたのかもしれません。人々の言うことはすべて本当でした。しかしペトロは三度目にそんな人は知らないと誓うことを始めます。激しく誓い始めた。呪いの言葉さえ口にしながらとマタイは記します。私は主と一緒にいた、そう言わなくてはならない場面で、ペトロは私はそんな人は知らないと言ってしまいました。かつて漁師だったあの日、主は私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと声をかけてくださいました。すぐに網を捨てて主の弟子となったペトロでした。それから3年近く主と共に歩いてきました。御言葉を聞いてきました。 姑を癒していただいたり、町や村に使わせていただいたり、水の上を歩き怖くなって沈みそうになったり、十字架の苦しみを予告された主をおいさめして、サタン引き下がれと叱られたり、死んでもあなたのことを知らないなどと言いませんと言ったり、大祭司の手下の耳を切り落としたり、弱いながらも懸命に最後までシュエスについていこうとした弟子でした。けれどもこの日、これまでの人生がガラガラと崩れ去るような経験をしています。ここには私と一緒にいるようにと主から招かれても、主と一緒にいることができなかった一人の人の挫折の経験が語られています。ペトロの弱さが徹底的に描き出されている、そういう印象です。けれどもこれはペトロという特別な人が持っていたペトロだけの弱さというわけではありません。私たちも主と関係がないと自分を主から切り離そうとしたとき、神に従って生きる道から簡単に外れてしまいます。主と共に生きることを恥じるようになります。主の弟子であることを恥じる、新興宗教団体にのめり込む人々を世間の人々が困惑の思いとともに前を潜めて噂するようなことがあります。珍しいものを見るような目を向ける人たちが少なくありません。キリスト教に対しても馴染みがない人たちは同じような視線を向けてきます。そのような中で礼拝を捧げる生活をしていること、賛美歌を大きな声でみんなで歌っていること、それを恥ずかしく思うことがあると話を聞いたことがあります。たとえおかしなものを見るような目を向けられても、その人たちにも福音が告げ知らされなくてはなりませんし、主はそれを願っておられるはずです。けれども私たちはペトロと同じように主の弟子であることを恥じてしまうことがあるのだと思います。日常のふとしたことで主の弟子であることをやめてしまう弱さの中、罪の中にいる。74節をお読みします。その時ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人は知らないと誓い始めた。するとすぐ鶏が鳴いた。鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないという。シュエスの言葉を思い出したペトロは外に出て激しく泣き始めます。ペトロの涙、それはペトロが自分の罪に気づいた涙、自分のその罪、弱さ、裏切りを主が知っておられたと気づいた涙でした。ペトロは主の言葉を思い出して気づかされます。自分が弱さを抱えていること、その弱さを隠し弁明し正当化しようとすること、罪の中に滅んでいく存在であったこと、主がすでに前もって自分の否認を知っておられた、裏切りを知っておられた。ペトロはこの事実に打たれました。そして理解します。どうして主があらかじめ自分に言ってくださっていたのか。ペトロが自分の罪に気づいたとき、そのとき主がすでに彼の弱さを知り抜いていたことをペトロに思い出させるためでした。ルカによる福音書には、主は振り向いてペトロを見つめられた、ペトロは今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた 主の言葉を思い出した、そして外に出て激しく泣いたとあります。ルカはペトロを見つめるシュエスの眼差しを描いています。ペトロは、私はあなたのために信仰がなくならないように祈ったと、そう言われた主の言葉を思い出します。ペトロの弱さを知りつつ、ペトロのために祈ってくださる主、信仰がなくならないよう、これからも主の弟子として主と共にいることができるように、取りなしの祈りを捧げてくださる主、この主が十字架の道をたどって、すべての罪、ペトロの罪、弟子たちの罪、私たちの罪、すべて滅ぼしてくださいました。そして復活され、天に昇られ、私たちに新しい命を与えてくださっています。このペトロの物語、また弟子たちが主のもとから蜘蛛の子を散らすように逃げ去っていった出来事、これらのことを私たちはまるで自分がそこにいたことがあるかのように知っています。福音書にその内容がこと細かく記されているからです。特にペトロのこの出来事は、すべての福音書がその内容を詳しく記しています。そのためペトロの思いを自分の思いのように想像することができます。他の弟子たちがそれぞれどんな思いでこの時を過ごしていたかも想像することができます。私たちがこの出来事を知ることができる、それはこの恥ずかしい経験、強烈な後悔の経験をペトロをはじめ弟子たちが何度も語り続けたからに違いありません。だからこそ福音書記者たちはこの出来事を記し、また記録したのです。ここから自分たちの新しい歩みが始まった。だからそれを語らずにはいられなかったのです。このエピソードに初代教会のメンバーはどれほど励まされ勇気づけられたことでしょうか。またここから自分たちの罪をどれほど深く知らされ、悔い改めの思いを与えられたことでしょうか。そしてこの弟子たちの証言は信仰の証であり、同時に今の私たちへの励ましのメッセージでもあります。私たちもペトロと同じように弱い存在です。罪の中にあります。けれどもそれをすべて承知の上で、私たちのために祈ってくださる主がおられます。そして主のお言葉を思い起こすように励ましてくださいます。聖霊のお導きを祈り求めつつ、御言葉に聞きたいと願います。御言葉に聞き続けることが主に従う弟子たちの歩みであり、悔い改めの道であるからです。先に主に従っていた、言ったペトロをはじめとする多くの信仰の先輩たちがいます。私たちはおびただしい証人の群れに囲まれていると、ヘブライ人への手紙にある通りです。その人たちもそれぞれ弱さを抱え、つまずきながら主に取りなされながら行きました。教会の群れの中で互いに悔い改め、祈り合い、励まし合いつつ、主の弟子としての群れを形作っていきました。私たちもまた主の御言葉に励まされつつ、主の弟子として主と共に歩み出したいと願います。祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。聖霊のお招きによってここに集められ、兄弟姉妹方と共に幽霊杯をお捧げする幸いに預からせていただき、 感謝いたします。ペトロや弟子たちの弱さは私たちの弱さ、私たちの罪です。弟子たちを憐れんでくださり、取りなしてくださり、ご自分の身を犠牲として捧げてくださった主、許しをお与えくださった慈しみ深い主に感謝と賛美をお捧げいたします。悔い改めつつ主の弟子として歩ませていただけますように、共に歩む兄弟姉妹方をお与えくださり感謝いたします。礼拝の群れとして歩んでいくことができますように、困難な状況に置かれている方々、助けを必要としている方々、また礼拝においでになることができない方々に御言葉の恵みが届けられますように、聖霊の導きをお与えください。すべてを御手にお委ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。